副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー不動産投資講座の認定講師、岡村直樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡村さんには、もう3回出ていただいてますが、やはり小林さんと仲がいいんだなというのが分かりますね、放送を聞いてても。
いやーもう何年ですか30年ぐらいですかね。
もうそうですか、30年になりますね。
30年ですよ。そうそうそう。だから、まあでも本当不動産投資をね、始めてくれたのが、大きかったかなって、思いますよね。その30歳ぐらいからかな。あれ、もうちょっと早
い。そうですね。
30ぐらいからか。から始めてくれたおかげもあって、話が合うっていう。
はいはいはいはい。
不動産投資やらないまま、岡村さんがゴルフのレッスンプロとかしたら、ちょっと少しね、違ってたかもね、関係が。
いやー、これはもう全く違う人生だったでしょうし、やっぱちょっと正直多分ね、縁が続いてない可能性あるなと思ってます、やっぱり。僕が多分ね、フェードアウトしちゃうと思います。辛すぎて。なんかとんでもない人になってっちゃったっていう、
ね。ああ、はは、なるほど。3回、岡村さんに出ていただいてですね、
はい、
岡村さんの自己紹介からですね、買ってよかった物件や、やり直したい物件などいろいろお話を聞いてますので、ぜひお聞きください。
はい、
今回はですね、その融資の幅を広げる銀行開拓のお話、岡村さんがやられるその不動産投資のセカンドステージのその不動産、はい、講座ですか。
はい。
そちらについてお話をいただきたいんですが。
う
ん、
これちょっと名前だけ先、申し上げておくとですね、不動産投資講座アドバンスみたいな。
うん、なるほど。
まあ、仮称ではあるんですけどね。
はい。
その、ちょっとこう、その先の世界っていう、特に今言っていただいた銀行融資の話で、その最初にこう、借りやすいアパートローンの世界と、あと、一番目指したいプロパーローンっていう領域があるんで、
はい。
このプロパーローンの方にもアクセスしていく、トライしていくっていうので、その不動産投資講座のアドバンスっていうのが、スタートして、これのメイン講師岡村さんがやってくれるので、
なるほど。
まあこれがあるんですけど、まあそれもちょっと、含めて、銀行融資のその選択肢を広げていくっていうところを岡村さんにちょっと説明していただこうかなと。
はいはいはい。
思いますんで、はい。お願いできますでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。もう今ね、お話、松さんからあった通りなんですけど、
はい。
やっぱり、一番最初のファーストステップって、僕がね、松さんにコンサルお願いした時と、同じですけど、オリックス銀行さんで、あれを、自分のお給料の、まあ、いわゆる、通知表っていうかね、源泉徴収票っていうのを、はい、材料にして、で、自分はこれだけお給料稼いでますんで、お金貸してちょうだいねっていうのが、まあそういう流れでやっていくのが、これ
は
アパートローンっていうことで、で、まあ、漏れなく僕もこれで、スタートさせてもらったっていうふうな感じなんですよね、
はいはいはい。
で、このアパートローンの特徴としてなんですけど、
はい、
もちろんね、自力で全部なんかこう銀行こじ開けてってアパートローン貸し取っていくっていう人も、つわものの中にはいます、やっぱ確かに。いるんですけど、大体多いのが、それこそ不動産業者さんが、担当者一人設けて、
はい、
で、この担当者さんが、買いたいっていう人と、銀行さんを、間でつなげてあげて、
なるほど、なるほど。
で、融資の取り付けをして、で、それで物件を何ていうか、準備して、購入に持っていくと。
はい。
こういう流れっていうのが、基本的な流れなんですね。
なるほど。
で、これだと、ちょっと変な言い方ですけど、自分買う人は何もしなくても、最終的に名前を書いたら自分はオーナーになってるっていう、そういう世界が最終的に待ってるんですね。はい。まあ、まさに僕の、マサさんが隣にいていただいて、名前書いて、訂正員祭りでしたけど、売買契約書ね、書いて巻いて、決済で晴れてオーナーになりました。まあ、これは、
はいはいはい、
もう全部マサさんがちゃんとやってくれたからって。 まあ、ちょっと言い方あれですけど、そう、あの、人任せで完結してしまう。
はいはいはい。なるほどなるほど。はい、
アパートローンではちょっとこの側面があるんですね。
はい、だから小林さん的な役割をする方が不動産会社にいらっしゃると。
そうですそうです。まさにその通りで。まだあのそのパターンが非常に多いですし、まあそれこそあのフォーカスワンに関してはそれをの役割を基本的には僕がそれを担うと。で、これは別に否定してるわけでも何でもなくて、最初の一投目っていうのをやっぱ買うっていうのはものすごく大事なことなんで、
はいはいはい。
買わなきゃ始まらないですから、そこの部分はあの全然全力でしっかりサポートしますよと。ただ一方で、まあこれちょっと前回の話にもあの前戻っちゃう話なんですけど、
はい。
やっぱり、人が横好きでやってくれた話だったんで、まあ、何ですかね、自転車でいう補助輪みたいなもんなんですよね。そう、だから、この補助輪が外れて走るっていうことがちゃんとできないと、まあ、不動産投資家として一人前になったかって言ったら、これはなってないんですよ。
はいはいはいはい。そう。
で、これ実は結構このパターン多くて、世の中の、あの、不動産投資、あの、先輩大家さんみたいな方で、蓋開けてみたら、
はい、
アパートローンで自分のお給料の明細使って、なんか5億円分買っただけの人みたいな、うん、そんな人もいっぱいいるんですよ。
なる
ほど。でそれで、偉そうにつっちゃったな。ダメだな。あの、そう、ね、ちょっと先生みたいな感じで、
はい、
あの、おっしゃってらっしゃるあの方もいるんですね、これは。でもそれはやっぱり、はっきり言ってそこにノウハウっていうのはあまりないと。こういう感じなんです。
はい、はい。
で、じゃあどこにノウハウが出てくるのかなっていうところで言うと、
うん、
やっぱり自分で全部物件を探して、
はい。
じゃあその物件に、どこの金融機関だったら自分は融資を使えるかっていうところを、うん、まあいわゆるガッチャンコ、はい、マッチさせて、
はい。
で、銀行に全部それを交渉ごととして提出して、
うん、
そこで、物件を買うっていうところまで持っていく。まあ、
はいはいはいはい、
すなわち、自分で、不動産投資を一つ完結させるっていうことですね。一つの物件を。これができるようになるためには、やっぱりさっきの話の冒頭じゃないですけど、プロパーローンっていうところにどうしても、踏み入れないと、その世界ってのは出てこないので。
なるほど、なるほど。
ちょっと今回そこの部分を、まあ、僕は一応10年間やってきておりますから、
はいはいはい、
で、プロパー融資も引いてる経験があるので、まあ、そこの部分っていうのは、これからやる人にとって、わりかし貴重な、経験者ってことにはなるんじゃないかなと思って、
はいはいはいはい、
今回、はい、講座の方をやることになりました。
このプロパーローンっていうのはその、
はい、
基本的に資産管理法人で、
はい、
会社で融資を受けるっていう、まあ、前提に原則になるんですね。で、アパートローンっていうのはどっちもあるんですよ。その個人で借りる場合と、はい、個人の属性で OK もらって新設法人で借りるパターンとどっちもあるんですけど、
はい。
あくまでもさっき岡村さん言った通り、年収の10倍とか、
うん。
駿河さんでも年収の20倍から30倍まで、ぐらいまでは出るんですけど、
はい。
で、その先って結構ね、年収倍率でだけでやるともう限界が来るわけですよね。
なるほど、なるほど。
ですけど、資産管理法人でそのプロパーローンっていうのが、で、引けるようになってくると、
うん、
決算書を良くする、もちろん前提なんですが、
はい。
際限なく、融資を受けられる可能性が、
なるほど。
あって、それで、はい、5億、10億、それ以上と、買っていける可能性もある。
うんうんうん、はいはいはいはい。
から、事業性融資、プロパーローンで、不動産投資をやっていくっていうことが、まあ、いわば、規模拡大の鍵を握ってる。
なるほど。
と、うん、いうことで、そこをサポートしてくれるっていうのが、今回の。この岡本さんがおっしゃってくれる、アドバンスっていうね、やつになってるわけですね。
はいはいはいはいはい。その、ポイントはいくつかあると思うんですけど、
はい。
プロパローンが銀行から降りるときって、
うんうん、
そのアパートローンで、不動産投資をやってる経験がないとダメとかいうことはないんですか？
ちょっとまあいろいろこれは、融資の種類もあるんですけど、基本的には、はい、プロパーローンを引くためには、
うん、
会社の決算書っていうものが必要になってきます。はいはいはい、で、この決算書っていうのが、黒字で、
うん、
まあ、3期分、3年分ですね。
はい。
これがまず一つテーブルに なってきます。
黒字です。はい、はいはいはい。
うん。な、これが、いわゆる、なんていうかな、会社としての信用を、アピールするものになっているので、これがね、赤字ばっかりっていう風な話になってしまっていると、はいはいはいはい、やっぱり融資は受けられないので、まず前提条件として、会社で、はい、その決算書が黒字であるというのが 非常に大事になってくるんで、まあ、そういった意味で言うと、はい、おっしゃる通りで、不動産投資はもうすでに法人で運営してなきゃいけないと、こういうことになります
ね。はいはいはい、それってその全然別事業で黒字3期積み重ねてってもダメってことですよね。
うん、パターンとしてはあるんですけど、はい、もちろん他のね、事業がすごくうまく回っているんで、うん、不動産の方も実はやりたいんです。これは、はいはいはい、ストーリーとしてもちろんあるんですけど、
うん、
私の肌感覚で言うとかなりハードルは高いです、それは。
なるほど、なるほど。
別なことに手を出すみたいな感じの薬になるので、うん、これはどちらかというと、マサさんが一番多分、うん、理解されてる部分だと思うので、うんうんうん、だからまあ私の方は基本的には不動産賃貸業を専属にしている法人っていうところでやっていきましょうよっていうのが、基本的なアプローチになりますけど。
なるほど。
まあ、いかがですか、どうですかね、マサさん。
そうですね。ちょっと補足していくとですね、基本今岡村さん言ってくれた通りで、うん、で、例えば、千葉銀行とか、横浜銀行っていう地銀がありますけどね。
はい。
こういうところで、融資出る人って一部の強者はいけるんですよ。
なるほど。
で、金融資産が5000万とか見せられて、自己資金2000万が入れますみたいな人もたまにいらっしゃるんですけど、こういう方はですね、いきなり個人属性を武器に、資産管理法人でプロパーローンを受けられるケースはありますね。
はいはいはい。
ちょっとね、ハードル高いんですけどね、これは。
そうですね。
でもそれは一応いけます。新設法人で、地銀からプロパー受ける、パターンですね。でも、かなり属性が求められると。
はいはいはい。
やることはありますけど、まあそういうのができない場合は、さっき岡村さん言った通りも、まず黒字決算3期作っていこうぜと。
うん。
まあ最低でも2期ぐらいですかね。2期か3期作ってから、そこのプロパーローンにトライするっていうパターンがあると。で、あとは、例えば、この間ゲストで来てくださった、松木さんっていう社長が、
はいはいはい、はい。
私がやってるお任せのね、物販事業やってますけど、うんうんうんうん、彼はね、言ってましたよね。物販の数字がでかくなったら、はい、不動産のローンが、理想な銀行が手が来たって言ってましたよね。
はいはい、銀行から来たって、は
い。
そう。そうなんですよ。そういう人もいるんで、これでも、ただ、はい、奥レベルでね、当たり前に売り上げ作ってる、つわもの経営者なんで、不動産のローンの提案が銀行から来たわけですね。
はい。
はい、なんで、やっぱりさっき岡村さん言った通り、それなりに数字作ってる実業家は、不動産投資のプロパーっていうのは全然あり得るんですけど、
はい。
これもそれなりにちょっとやっぱやって黒字決算の会社で、数字が伸びてるっていう会社を作って初めて、不動産のローンが出るので、
うん、
はい。まあ、そっちの道も一応ないことはないんですけど、
うん、
やっぱ不動産投資のその、なんていうんですかね、賃貸経営だけでちゃんと下金を育てていって、プロパーローン引く方が、まあ、王道と言いますか。
なるほど、なるほど。
やってる方多いですよね。
うん。
っていうふうな感じですかね、大体。
はいはいはいはい。うん。
もうまさに王道っていうところをちょっとテーマにやっていこうっていうふうに思ってるのがちょっとこの講座ではありまして。本当ついさっきなんですけど、マサさんが出演されてた YouTube で、R25 だったかなっていう。
ああ、は
い
は
い、
そう、新 R
出されてましたよね。
うんうん、
はい。で、それさっき見たんですよ。
うん、
で、それこそ、うん、はい、テスタさんね。テスタさんが。そうです。出られてた。
テストさん
で、彼がね、不動産投資や、ちょっとやってみようかな、みたいな。もう株で100億とかそういう世界なんですけど。
そうです、ね。
で、マサさんが一生懸命いろいろと、不動産投資の話をされてて。で、こういう方どうですかっていうと、はい、テストさんに、結構アンマッチというかね、うん、もうテスタさんの場合だったら関係ないですみたいな。そう、100億ある人はもう何でも関係ないですからみたいな。
はいはいはい。
これちょっと難しいのはね、やっぱちょっと例外にフォーカスしちゃうと、ちょっとやっぱり、
はいはいはい。
フィットする人少ない
から。その通りですよね。
そうそうそう。うん、なのでまあ、どちらかというとね、いろんな人がみんな、携わるというかね、うん、可能性があるっていうところを、ちょっと、うん、やっていきたいかなというところの思いもありましてですね。
はいはいはい。
ちょっとそんな感じで。すいません。はい。
なんで、ちゃんと積み上げていくことでね、そこに再現性があるんですよね。
はい。
だから、資産管理法人を育てて、プロパーの融資を引いていくっていうのをちゃんとやっていきましょうと。
うん。
いうのが、この岡間さんが今回やってくれる、アドバンスっていう方の、サポートというか講座なんで。
なるほど。
はい。はい。でも、これができると面白いっすよね。やっぱり、賃貸業の醍醐味ってここにある、ありますよね。
もうまさにそうですね。本当に。まあ、全部一つでもう、だからもういつでもできるようになるっていうのはね、不動産投資を。
うん。
やっぱり、サラリーマンのアパートローンって別にもう全く否定する話じゃなくて、それ利用することはいいんですけど、
うん、
ややちょっと時流に、揺らされる部分があって、まあ、実際今もそうなんですよね。ちょっとそのサラリーマンのアパートローンがちょっと厳しくなって、 ってる風潮はあったりするんですよ。
はいはいはい、はい、
あの兼業大家さんって言うんですけど、うんうん、サラリーマンで大家さんやってますっていう、まあ、うん、あの当時の僕が脱サラする前の状態ってことですね。
はいはい、
でこの人たちの融資をちょっとその引き締めましょうよっていうのが、うん、まあ、とある信用組合さんのちょっと悪影響でちょっとそういう傾向が出てきてるっていうのが、まあ、ちょっと今あって、で一方で、うん、じゃあ専業大家、私とかマサさんみたいなあの人たちの融資っていうのは実際までそんなに対して影響を受けてないっていうところもあって、
なるほどなるほど、
ここの部分っていうのは、まあまあ、だからこそ王道ってことなんですけど、うん、あんまり時代に揺らされないっていうのは、うん、まあ、一つメリットとしてあるので、
うんうん、
まあ、そこの部分はぜひなんか楽しみにしてあの、うん、勉強してもらえたらなという気がしております。
これはでも本当ね、あの会社の経営なので、
はい。
すごいね、その、やる価値あるんですよ。
うん。
その、まあ、PLBS なんてよく言うんですけど、
はい。
そのまあね、あの、山本さんも、岡場さんもね、あの、そう、あの、我々はその、会社経営するので、
うん。
ある程度馴染んでますけど、その、会社員の人が、事業性の融資引いて、資産管理法人で融資ね、はい、取り付けようって言った時に、決算書ちゃんとこう見て、
うん。
銀行さんとどうだこうだやってとか、
うん、
あのバランスシートどうだ、右側左側どうだとかっていう話を徐々にこう勉強していくので、
はいはいは
い、あのすごいなんていうんですかね、学びの価値というか、
はいはいはいはい、
あの尊いなって思いますね。それをちゃんとリテラシーとしてあの身につけていく。で、そこから自分で、あの新しい新金新組さんから融資が出ようもんならめちゃくちゃ嬉しいですからね。
うん、
結構達成欲求ありますよね、この新しい あのね銀行でローンが出た時。岡間さんも何個もね開けてるわけで。
はい。
めちゃくちゃ嬉しいっすよね、その。
いや、もう。
認められたかと。
ここまで来たかと。
そうそう、ここまで来たかっていう。そうそうそう。
本当に。
これはね、本当に、あの、嬉しくて。で、ね、ちょっとお付き合いで、積み金って言って、あの、月1万とか2万、はい、信用金庫積み立てやってあげてとかね。
うん、
で、ちょっとこう、エンゲージメント高めて、で、次の、あの、融資もお願いしますよ、みたいな話だったり、はいはいはい、ちょっとあの、住宅ローンもあるから、あの、これも借り換えするからさ、とか、
うんうん、
一緒にこっちもやってよ、とか、あの、逆にその、定期預金を、あの、やってくれませんかって、あの、依頼されたりとか、
うんうん、
でそれもね、あの、ギブアンドテイクで、定期預金やってあげたり、カード、クレジットカード作ってあげたり、したりしなかったりするんですけど、
はい。
でそういうのもね、いろいろ始まるんですよ。
なるほど、なるほど。
それもすごいね、あの、いい経験だったり、楽しかったり、
はいはいはい、はい、
するんですよ。作ってくるその楽しさみたいな。
うん。
こういうのをちょっと、あの、共有できる仲間が増えたらいいなっていうのもあるんですよね。
はいはいはいはい。でもやっぱり一番大きいところは、融資いただける金額が、増えると。
うん、
しかも、ドカンと増えるってことですよね。
そうです。うん、です。もう、中長期的には、それが一番、あの、価値が大きくて、
うん、
規模拡大できるほど、まあ、これもですね、テスタさんたち説明した気がするんですけど、規模を増やすほど、一部屋の空室リスクが当然薄まるわけで。
はいはいはい、はい。
だから、たくさん買うと借金増えて怖いっていう思うっていうよりは、むしろ逆で、うん、どうせ入居者からの家賃で返す他人資本でね、自分の資産を返済できるっていう、はい、もう神様みたいなスキームなんで、
うん、
たくさん買うほど、その一部屋のリスクっていうのは薄まっていくと。
はいはいはい。
あ、もちろんいい物件買うからですよ。いい物件買って、はい、そう埋まりやすい物件を買うから、
うん、
どんどんリスク薄まっていくっていうことで言うと、たくさん銀行から融資受けられる自分になっていって、
はい。
よりたくさん買っていけるっていう、こう未来を描いた方が、賃貸経営としては、成功すると思いますね。
うん、なるほど、なるほど。
これどうですか、うん、岡村さん的には、その、融資の、たくさん受けていくことに対する意義というか。
ああ、もうね、それしかないと思うんですよ。やっぱり、家賃たくさん欲しいですっていうね、ところの部分も、もちろんある話なんですけど、
うん、
まあ、こう言っちゃなんですけど、お金をね、どんどん増やしていきたいっていう思いっていうよりは、どっちかっていうと、やっぱり、そのリスクのところをどう、軽減させていくかっていうところの部分に、ある程度からちょっと切り替わっていく感じになると思うんですね。最初は多分やっぱりエンジンとか、そのアクセル回したいっていう思いで、どんどん増やしていきたい、なんかそのお金を得たいから増やしていきたいっていうふうなマインドになっていくと思うんですけど、
はい、
どっちかというとやっぱりその母数を増やしたい、うん、で、うん、1個のそのちょっとしたなんていうのかな、イレギュラーみたいなところの、影響を軽微にしたいっていうところの部分が、うん、まあ、すごく大きい話になってくるってことで言うと、うん、やっぱ規模拡大って、まあ、どちらかというと僕はもう今のマサさんの話は、もうそのままなんですけど、
なるほど、
そちらかなという気はしてますね、うんうんうん。
この講座をやってるところってないんじゃないですか、
うん、いやー、ほとんど、まあ、ないというか、少ないと思いますよね。まあ、そこまで、こう、なんていうの、現役でやり続けて、しかもそれを教えようっていうところは、あんまり多くないと思いますよね。うん、
はいはいはいはいはい。
うん、だから、まあ、僕らは、その、いつも言うんですけど、知って、分かって、でやって、できて、分かっちゃうわけですよ。この行動の5段階があるんで。
はいはいはい。
で、知っててもね、分かるとできるは違うって話ですよね。なんで、やっても、あれで、やってできて、分かっちゃうまで来てるから、
はいはいはいはい。
ここまで、来るのって結構、なんて言うんでしょうね、こう、なかなか簡単じゃないと言いますか、あと、利己的な人間だとそうならないんで。
はい。
ちょっと岡村さんも暇になっちゃったんで、そう、なんか他にやることないかな、みたいな、ところまで来てますから、うんうん。で、僕ももうある意味そうですから、自分の子のためにはもうあんまり情熱がたぎらないみたいな。
はいはい。
だから他の人に分かち合って、結果が出て、自分たちの成功 がそこにあって、みたいな。
はい。
そういうウィンウィンの環境を作るっていうことでやってますからね。
はい。
うん、なんで、そういう意味ではなかなか、手前味噌ですけど、少ないと思うのと、
うん。
岡間さんみたいにちょっとやり抜いてる人間が教えようっていうこともなかなかないですから。うん、
はい。
はい。ということで、我々が仮染めじゃないっていうことをですね、はい、まあ、証明できるサービスになってますので
、
はい。まあ、ちょっとでも興味持っていただけたら、まずは、ホームページ見ていただきたいんですね。
はい。
で、セミナースケジュール見るとですね、不動産投資のカテゴリーで相当もかけられまして、で、そこで無料セミナーたくさんありますので、
はい。
そちらでまず、お話聞いていただくと、
はい。
ちょうど岡村さんがですね、登壇してくれるセミナーが、この音声がちょうど皆さんに聞いていただく頃には掲載が複数出てます。
はい。
で、まずそちら参加いただいてですね。
はい。
まあ、どういう、こう、不動産投資の魅力をさらに詳しくお伝えするのと、まあ、どんなサポート体制で何が学べて、どんな価値が皆さんにこう手に取ってもらえるかっていうのを詳しく説明してますので、
はい。
ぜひそちらのね、無料オンラインセミナーから、まずはご参加いただきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。はい。
お願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れの時間です。お相手は
小林正弘と
岡村直樹と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。